第三節、彼は会館のロビーへと降りていった。そこは来る者と去る者の舞台であり、そのような館に長く滞在すればするほど、ますますその本性をあらわにする場所だった。すなわち、それが何であるか、身元の管理窓口であることを、ここで人は自分の名前を告げ、ここで鍵を受け取り、ここで愛想よく査閲され、ここで厳密に言えば登録されるのだ。ヘル・カウツォニックはいつものように、ねじれた根株の上に乗った丸いテーブルのそばに立っていた。まるで木に歩くことを禁じ、その代わりに天板を乗せて、凶楽に仕えさせたかのようだった。テーブルの上にはグラスが並び、その横にはシュトレンが置かれ、彼が払い落としたパンくずは、贅沢の中にあっても避けられない時間の小さな痕跡のように見えた。明るい縫い目の入った暗い上着を着た彼は、秩序の一つの像であった。同時にまた、そのあり方において、有限性の一つの像でもあった。というのも、ハンス・カストルプが知っていたように、彼はすでに死を一つの奉仕形態として織り込んでいたからである。おはようございます、旦那様。とカウツォニックは言った。おはようございます。とハンス・カストルプは答えた。彼は一瞬ためらった。というのも、実のところただ自分が何かを理解していないことを認めたくないだけなのに、助けを求めねばならないというのは愉快なことではないからだ。しかし先ほども言ったように、途方に暮れるということは冷たい。と彼は切り出した。お医者様はどこにいらっしゃいますか？カウツォニックは眉を上げ、その眼差しには、ハンス・カストルプが、この館では、タオルと同じくらい自明のものについて尋ねたかのような、控えめな愉快さが宿っていた。どちらのお医者様で？と彼は尋ねた。その、ハンス・カストルプは、文字になれないかのように少し間を置いた。RDHS です。カウツォニックは驚くこともなくうなずいた。まるでこの時代の略語を、かつての名前と同じくらい長く聞き慣れていて、同じように親しんでいるかのようだった。お医者様は？と彼は言った。その呼びかけには、カウツォニックがあらゆる役職に与える、あの古風で、心地よく時代遅れの威厳がこもっていた。館内におられます。お呼びいたします。お呼びに？とハンス・カストルプは尋ねた。カウツォニックはかすかに微笑んだ。ここでは何でもお呼びするのです。と彼は言った。タオルも、お茶も、医者も。彼は半身を返し、今日では電話と呼ばれているが、実のところは携帯式の指令書である装置に向かって話しかけ、干渉もなく言った。お医者様、フロントまでお願いいたします。それから、ちょうど水を一本注文してきたばかりであるかのように、彼はハンス・カストルプの元へ戻ってきた。いらっしゃいます、と彼は言った。お医者様はいつもいらっしゃいます。この長寿の館では、その言葉は十分に脅しとして受け取られうる、とハンス・カストルプは思った。ありがとうございます、と彼は言った。カウツォニックはうなずいた。旦那様は、彼はその言葉を彼なりのやり方で、途中のまま残した。ホテルの言葉というものは、ほのめかしの儀芸なのだ。途方に暮れているのです、とハンス・カストルプは言い、その言葉があまりに正直すぎるので、腹立たしく思った。カウツォニックは彼を見つめ、その眼差しには、一瞬職務とは無関係な何かが宿った。途方に暮れることも、と彼は乾いた口調で言った。一つのプログラムです。ただパンフレットには載っていないだけで。ハンス・カストルプは微笑んだ。それは丁寧な微笑みだった。そして、少しばかり愉快でないものでもあった。